聖書朗読いたします。本日の箇所はマタイの福音書5章38節から39節新約聖書の8ページになります。お読みします。マタイの福音書5章38から39節目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つものには左の方も向けなさい。以上の箇所から清川先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。今日の御言葉はとても有名な言葉でありですね、聖書をまだあまり読んだことがないという人であってもですね、この言葉だけはよく知っている、そんな聖書の言葉でもあろうかと思います。今日はその中のこの38節9節、まあ、特に39節の前半までを取り上げたいと思いますが、まあ、この言葉が時には目には目、歯には歯という言葉を用いてですね、仕返しをしようとしたり、あるいは仕返しすることを、まあ、正当化する、当然だと言ったりですね、することもあったりしました。ではイエス・キリストはこの言葉をなぜ語られたんだろうか、何を言おうとしたんだろうか。よく知られたこの言葉ですが、正しく理解し、またキリストの心に、そうものでなければならないということがあります。まず一つは、目には目を、歯には歯ということです。まあ、このことをあなた方は聞いていますと38節にあります。この言葉をあなた方は聞いていますとありますように、この目には目、歯には歯という言葉、これはですね、本当にユダヤの人々は子供の頃からよく聞いていました。旧約聖書の中においてはですね、命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足をとですね、これは申命記の19章にあります。また出エジプト記の24章ではよく似た言葉ですが、人がその同胞に傷を負わせるなら、その人は自分がしたと同じようにされなければならない。骨折には骨折、目には目を、歯には歯を、人に傷を負わせたと同じように自分もそうされなければならない。まあ、こんな言葉が語られていますので、ユダヤでは子供の頃からよく知っている言葉であり、あなた方は聞いていますと言われたのも当然であるわけですね。ですが、この言葉は決してこの報復とか復讐をですね、進める言葉ではないわけです。この言葉は、まあ、一般的には同体、同じありさまのですね、同体復讐法とか、あるいは同害、同じ害の報復法とか呼ばれたりしますが、もともとはこの言葉は、もし人の目をですね、傷つけたならば、相手の人の目を、まあ、傷つける。もし歯を折られたなら、相手の人の歯を折る。まあ、そんなふうに捉えたわけですね。じゃあ私たちはこの言葉を読むときにですね、どのような思いでこの言葉を読むだろうか。ある人々は思うわけです。これは復讐の原則のように受け取り、そして復讐を正当化するものとします。そしてやられたらやり返す。それは当然の権利であり、そのようにするというわけです。目には目だ、歯には歯だと叫ぶわけです。それこそ暴力の復讐のお墨付きを得たような思いともなるわけですね。 またある人々は、このことはなんと残酷で血なまぐさい言葉であるかと語ったりもします。そしてだから旧約聖書は残酷で嫌いだ、そんなことを言う人もいます。まあ実はよく言われますように、似たような言葉、目には目、歯には歯、その言葉がですね、有名な、それこそ世界史の中に出てくるハムラビ法典にも見られます。ハムラビ法典は、この紀元前の18世紀に、バビロンの王であったハムラビにより作られた法律でした。その王の作ったハムラビ法典の中には、この目には目を、歯には歯という条文があります。この目には目はですね、まあ時としてやられたらやり返せという意味で捉えたりしますが、本来の意味はやはり違っていたわけです。その頃のバビロンでは、この暴力行為が互いの復讐によってですね、どんどんエスカレートしていくことがしばしばありました。どんどん激しくなっていくわけです。特に殺人に対する仕返しというのは、むしろそれは神聖な行為、なすべきことと見られたりしてですね、そして報復が報復を呼ぶ、復讐が復讐を呼ぶ、互いにですね、本当に相手の、また当事者がいなくなるまで繰り返すという、まあそんなことがありました。そこでハムラビ王はですね、社会の秩序を維持するために、この、まあ、同害報復という同じ害の報復という原則を定めたわけです。報復する相手はですね、それは当事者のみとしてですね、他のものになしてはならないとか、あるいは同じ程度同等の処罰を与えるということでした。ですから、やられたりやり返せではなくて、やられてもこう受けた以上のことをやり返してはならないということであったわけですね。それ以上のことをするなというですね、それが目には目、歯には歯の本来の、まあ、意味でした。ですが、このハムラビ法典の目には目と、そして旧約聖書の中にある目には目の法律が似ているということで、よくですね、その関係が取り上げられることもありました。似ていることからですね、ハムラビ法典は紀元前の18世紀、旧約聖書は紀元前の15世紀だから、そしてハムラビ法典がモーセのこの律法の元になったという人もいたわけです。でもそうではなく、内容はやはり大きく違っているわけです。ハムラビ法典は、こう身分の違いによってその刑罰が異なる、そんなことがありました。でも聖書は、身分の違いによってその刑罰が軽くなったり重くなったりということは決してないというわけですね。似たところがあるから、聖書がハムラビ法典から引用したということでは決してないわけです。そしてもちろん、旧約聖書には先にも触れましたが、この言葉が3回語られていますが、1回はこの出エジプト記の21章にあるんですが、出エジプト記の21章では、重大な障害があれば、命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけどを、傷には傷を、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならない。そんなふうにあります。そこにおいては、受けた被害と同じ程度の、まあ、報いは許されるということでした。それ以上のことはしてはならないということでした。これは同程度の報復をすべきであるということではありませんし、被害者は同じ程度まで報復できるが、それ以上のことは決してしてはならないということでした。過ぎたことを戒めたわけですね。ですから、この定めは残酷で血なまぐさい掟ではなくて、人にはとどまるところのない、まあ、復讐心があります。そのために、時として受けた被害以上の仕返しをしようとするところがあります。 目が傷つけられたのに相手の命を奪おうとしたり、打ち傷を受けただけなのに命を奪おうとしたりする、そんなことは決してしてはならないということでした。目には目ということは、人間の復讐心や仕返しの心を抑制し、行き過ぎた罰をですね、受けないようにという、まあ、そのような神が与えた掟であったわけです。まあ、一時テレビのドラマなどで倍返しという言葉が入りましたが、でもこの目には目、歯には歯という定めは、そのような倍返しを決して認めないものであるわけで、してはならないということでした。で、さらに旧約聖書の中では、これはレビ記の24章にあるんですが、レビ記の24章ではこうあります。人がその同胞に傷を負わせるなら、その人は自分がしたのと同じようにされなければならない。骨折には骨折を、目には目を、歯には歯を、人に傷を負わせたのと同じように自分もそうされなければならない。この裁きは、希流者であれ、この国で生まれたものであれ、あなた方は同一であるとあります。ここでは目には目、歯には歯とありましたが、しかもこれは相手の国の違いによって裁きを曲げてはならないということでした。危害を加えた者が同国人であるか、あるいは外国の人であるか、人であるかによって、その刑罰を差別し曲げてはいけないということでした。まあ、人はさまざまなそのような違いによってですね、同じ罪であっても一方には厳しく、他方には手心を加えるということがあります。けれどもそのようなことがあってはならない。同国人であろうが外国の方であろうが、差別せず目には目、歯には歯、それを正しくしろということでした。当時の民の中にあってもですね、ユダヤのイスラエルの民だけではなく、多くの他の国の人もいたわけですから、そのような戒めがありました。さらに三つ目は、申命記の19章、申命記の19章にあるんですが、憐れみをかけてはならない、命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、と申命記にもあります。ここでは裁きは公平でありなさいということでした。ここで憐れみをかけてはならないとあります。まあ、なんと無慈悲なことかということではないわけです。憐れみをかけてはならない。これは裁きの公平さを命じていました。私たちは自分の身内であればとかですね、身内であるかないかによって、あるいは親しい友であるかどうかによって、裁きを曲げるところがあります。でもたとえそれが身内であろうが、どのようなものであろうが、憐れみをかけて裁きを曲げてはならないということが、この申命記でも言われているわけです。正しく目には目、歯には歯ということでした。まあ、このようなことからも、身分などの違いから来る裁きを曲げるハムラビ法典とは異なって、やはり似て非なるものであったわけです。まあ、こうしてよく知られた目には目、歯には歯という言葉は、決して復讐を命じたものではないということでした。そしてその裁きは、この人種や、あるいは身内かどうか、そういったことによって左右されず、公平なものであれということでした。まあ、そのことを踏まえれば、この言葉の印象もやはり変わるのではないかとも思います。そして第二には、手向かわずということがあります。五章の39節で、しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。悪いものに手向かってはいけません。ここでキリストは確かに、この旧約聖書には目には目、歯とある。けれども、不思議にも悪いものに手向かうなと言います。当時の人々は、よく知られた目には目、歯には歯ということで、自分たちの都合に合わせて解釈もしていました。彼らはこの定めを個人的な復讐を認めるものとして、さらにこれは命令であるかのようにして、 そして復讐すべきであるとさえしていました。考える私たちも同じようなことをしてしまいます。聖書の本当の意味をですね、考えずに、自分に都合の良いように取って利用してしまうことがあります。キリストはこのようなことを正したわけです。そして言われたわけですが、悪い者には手向かうな。ここで悪い者というのは自分に対して悪を行う者。でもそういうのは悪を行う者に手向かうな。それは難しいことであり、じゃあどうすればいいのかとなってもきます。この言葉は悪い者が悪を行っていくことに対して悪をですね、行うままにさせよということでありませんし、また行われる悪に対して見て見ぬふりをしなさいということでもない。またなされる悪に対してそれを裁いてはならないということでもないわけです。そのようなことになれば悪がさらに横行することにもなり、正しさも正義もなくなってしまい、法も警察も必要ないとなってしまいます。キリストはここでそのようなことを決して手向かってはならないということで求めてはいないわけですね。ここで手向かってはならないと言われたのは、あくまで個人的な復讐心などで、目には目、歯には歯ということで、その言葉を持ち出して復讐してはならないということでした。この言葉に対して、例えば有名な人ですが、この戦争と平和をはじめ多くの作品を残した文豪のトルストイのことがあります。トルストイはこの言葉をですね、文字通りに取るべきであるとしました。そして彼は警察を持つことさえもすべきではないと考えたこともあったわけです。なぜなら警察は悪人たちに手向かうことになるからだ。というわけですね。それはこのキリストの言葉に反しているということでした。彼は一つの極端に走ったわけですが、そしてやがて現実の様々なことに失望したともあります。またこの言葉を国家にも当てはめようとして、やはりそうではないということで、現実的にがっかりしたということもありました。この方は個人の復讐を信じたものであり、悪に対する警察のような働きや、あるいは法廷のように悪を裁くことをも否定しているものではないということでした。キリストは先に、前にあなたを訴える人とは、一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと、訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。ということを、マタイの5章の25節で語っていました。そこにあるように、いろんなことがあれば和解を進めているわけです。ですがそこには悪を裁いたり悪を行う者を捕らえたりする働きのあることがそこでは認められていたわけです。ですからこの悪に手向かわないようにという言葉は目には目歯には歯ということで恨みやあるいは憎しみによる個人的なそのような復讐を戒めて禁じている言葉であるわけですね。そういう意味で手向かわないようにということでした。このように私たちがよく知るこの御言葉ですけれども、怒りや、あるいは憎しみのゆえにですね、行き過ぎた報復をすることを禁じた言葉であること。目を傷つけられたのに相手の命を奪う。そんなことはないようにということであり、そしてキリストはさらには悪に手向かうなとあります。怒りや、あるいは恨みや、憎しみによって、復讐をしたりしてはならないというわけです。なかなかに難しいと感じるところかと思います。特にはカッとなりやすい私たちには大変なことかもしれません。聖書の中で、箴言ではこうありますが、愚かな者は感情の怒りのすべてをぶちまけ、知恵のある人はそれを内に収めるともあります。この様々なことがある中にあって、神の裁きに、あるいは法の裁きに委ねて復讐をしてはならないということでした。 そしてさらにこの後半においては、私たちがよく知るところの肥大の方法もということに入るわけですが、これまた次回見ておきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは本当に怒りやすいものであり、恨みや憎しみを抱くものであり、自分が受けた小さな傷に対しても相手には本当に大きな害を及ぼそうとするような、そんなものであること思いますが、本当にそうではないことを思います。聖書に語られたことは正しく理解し、また神様は本当に私たちさらにキリストが言われたように、そのような復讐する思いを本当に収めることができますよう導いてください。御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。